ミュージックゼロチャンネル。
さあさあ、もう再三言ってるね、私のニューアルバムがついにですね、あの業者の方から CD のプレスも終わりですね、ついに完パケをいたしました。ありがとうございます。でくしくもですね、今日この収録の日にそのディスクがプレスされたものが業者から届いたので、でもあの外見はね、あの CD ケースとか歌詞カードとかはもう自分家のプリンターとかで用意してあったので、マジで第1号ですね、なんと永松さんにお渡ししまして、
ありがとうございます。
実はですね、永松さんにはね、あの直前に協力してもらったんですよね、
はい、
あの盤面があるじゃないですか、 CD の要するにだから表面ですよね、はい、読み込む方じゃない方のデザインどうしますかって言われて、でそれがフォトショップかイラストレーターのデータじゃなきゃダメなんだって言われて、知らんがなっていうね、ね、ダメなんだって言われて、きっと V6 が踊り始めて、きっとそこからって歌い出してふざけるなと思ったんですけども、でまあ、でも僕全然イラストレーターとか分かんないから、そのファイルじゃなきゃ、フォトショップかイラストレーターのファイルじゃなきゃ受け付けないっていうことだったんで、それを永松さんにやっていただいて、直前にね、もう納期が遅れちゃうとそのレコ発ライブに間に合わないんで、ということでやっていただいてね、急遽ありがとうございました。ということで、もうあの共同制作者の中の一人ということで、クレジットの中には書いてないですけど永松さんの名前はで、まあ、今お渡ししましてね、
はい、
というわけであなたが第1号になりました。
ありがとうございます。
もうね、あれですね、どうでもいいです。どうでもいい。これね、なんて言ったらいいのかな、ずっともう人に届いちゃったでしょ、もう直しようがないじゃないですか、もう。だからなんか今すごいスッキリしてるんですよ。永松さんに渡したことでようやく人にもうこれあの初めて CD を渡したでしょ、もうだからジタバタしてもおしまいじゃないですか、出来上がりだから。だからなんか今スッキリしてます。もうさっきちょっとね、長間さんと一緒にその出来上がった CD を確認のために少し聴いてたんですけど、もうね、人の作品を聴くような感じ、うん、あのここのギターどうだったかな、この歌どうだったかなってさっきまで聴いてたんですけど、もう渡しちゃったから出来上がりだから、なんかほんと人の曲聴いてるみたいな、かっこいいねこの曲なんつって聴いてましたねさっきね、
うん、
そうなんですよ。でね、あのチャプターハウスというねスタジオでプロのエンジニアの柏村さんという方に、付きっきりで機材を借りてプラス、ミックスマスタリングをしていただいてっていうことなんですけど、その柏村さんがねインターネット上で連載してるんですよ、その何だっけタイトルはね、柏村晴信のセルフレックはプロレックを超えられるかっていうね、すっごい音楽を作ってる人にはものすごく参考になるいろんな機材のことだったりね、レコーディングに関するイロハがいろいろ書いてある連載なんですけど、そこにチャプターハウスで手掛けた CD はレビューが載るんですよ。で僕のも載ってるんです、49回のところに、50回かな、まあいいや。で靴間ゆうき B/M シャープ2、ミッシェルガンエレファントをはじめとするガレージサウンドに奥田民生系ロックンフォーク、そしてヨーロピアンなエレクトロサウンドが縦横無尽に融合したミクスチャーアシッドロックの決定版、聴き手を選ばないナイスなアルバムだって書いてありますね。ありがたいですね、決定版ですよね、こういうお褒めの言葉をいただいてね。ミクスチャーアシッドロックってなんだろうミクスチャーアシッドロックの決定版を僕作ったんですけども、ミクスチャーアシッドロックがわからないという、また勉強しなきゃいけないってことですねただ僕はもう作ったんで、じゃあ今度は僕がミクスチャーアシッドロックを作ろうと思って作ったらどうなるんでしょうね、これね。逆にミクスチャーアシッドロックって言われないんでしょうか、ちょっとわからないですけども、もう決定版って言っていただいてるんでね、皆さんね、ぜひ、あの、再三再四、言っているようにですね、あの、通販で、振り込んでいただいてね、お金を。で郵送するっていう形でも受け付けてますんで、どんどん僕のツイッターであったりとかね、この番組のにメールいただくんでもいいですし、どんどん購入希望受け付けておりますのでよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックドレッシャーっていう名前に変わったんですよ、チャンネル。ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
どうも始まりました、くつまゆきの心肺停止ということで今日も心肺停止するつもりで頑張れたすごいね、今まで言った中で一番不吉ですねなんか四字熟語でもないしね、別にね、こういうの四字熟語じゃないんですよね。二字熟語が合わさってるやつって四字熟語って言わないんですよね。そうですよね、というわけで、あのくつまゆきの自分本位ですけども始まりました。聞き手はいつも通り、高校の同級生の長松さんでございます。アルバム ご協力ありがとうございました。というわけでね、終わりましたよ、ついに全てが、もうあとはもうライブとかに会場に持って行って、僕は手売り、ね、ライブをどんどん広報活動というかね、あのパフォーマンスの方に、勤しむということで、結構今すっきりしてます、ここ最近すっきりしてるって話ずっとしてますけど、でも一番すっきりしてるかも、精神的には。というわけでようやくね出来上がったんで、今日はね、くつまゆき、B/M#2 制作、秘話スペシャルというわけで、今月かな、今月はこのアルバムについてですね、よくほらミュージシャンのインタビューとかでさ、アルバムの制作秘話であったり、その曲ごとにね、こういう風に作りましたみたいなのあるじゃないですか。で、僕はやっぱりああいうね、あんまり先入観がつくのは良くないから、ミュージシャンがそういうことあんまりね言ってはいけないんじゃないかと思っていたんですけど、僕みたいな人間はね、聞いてくれる人がいないんで自分から発信していかなきゃね、最初はね、もし手にした人はこの放送をね一回止めていただいて、ネタバレみたいな、もし変な先入観がつけたくなかったらね、一回聞いてもらって、その後実はこういう感じなんですよっていうようなことでも楽しめるかなと思いますんで、くつまゆきアルバムレビューのコーナーでございます。どうもよろしくお願いします。というわけでね、今長松さんにもちょっと前半のあたり聞いてもらいましたけど、まあ曲順通りいきますかね。まずですね、1曲目はですね、マグロという曲でございます。はい、マグロ、僕の中ではちょっとね、マグロの G の後の U を飛ばして MAGRO っていうタイトルにしたんですけど、ちょっとかっこよくないですか、マグロみたいなちょっと英語っぽくしたっていうね、マグロ。これね、下手したらね、マグロはね、曲としてはね一番古いかな、いや一番古くねえかな、一番古いのはウォークマンかな。とりあえずね、もう8年ぐらい前にありました、この曲なんですけど、ずっとやんなかったんです。なんでかっていうと、まずね、これ制作したきっかけとしてはですね、葛西臨海公園に行きまして、水族館でマグロの泳ぎを見て、ちょっと感銘を受けましてね、こうインスピレーションもらって、でなんかこうああいうマグロの力強い泳ぎを表現した曲を作っちゃおうかなみたいな感じで、もう仮タイトルがマグロの歌っていうタイトルにして作ったんですよ。割とシンプルなロックンロールみたいなやつをね。ただね、なんかね、シンプルすぎてもう結構スッとできたんですよ。であんまりそのなんていうんですかね、もう本当に鼻歌みたいな感じでスッとできたんで、すんなりできた曲ってあんまり愛情がないじゃないですか。なんていうの、まあ誰でも作れるかなみたいな、こう自分がいろんな創意工夫をこう加えて加えてどうにか完成にこぎつけたっていうんじゃなくて、まあできたんで、だしすごいシンプルなんですよね。まあもうギター使って、エレキギターで割とうるさい音でギャーンってやる人だったら、まあ誰でも作れるかなみたいな感じのこうコード進行とか、もうコテコテっていうか、よくあるコード3つしか使ってないしね。だからまあまあ、っていう感じ、オクラだったんですよ。オクラホマミキサーだったんですね。オクラホマミキサーとして使ってほしかったんですけども、これでオクラ、これやりづらいだろうな、これでフォークダンスしづらいだろうけど。で、なんですけど、彼女に結構デモを聞かすんですよ。そういう、こういう曲作ったよ、みたいな。で、その中で、やたら気に入ってたんです。ずっと。で、ことあるごとに、なんかこう、例えばライブやるから、どの曲やろうかなとか、次、どの曲をレコーディングしようかなとか、みたいな話をね、全然アルバムの前ですよ。もう8年ぐらい前ですから。を言うと、なんかことあるごとにマグロやんないのって言うんですよ。で、毎回僕が、いやー、マグロはなー、つって。ね、渡哲也がマグロご期待くださいって言ってたんですけど、テレビではね、ちょっとご期待できねえなと思っててって言ってたんですよ。それもうほんと何回もあったんですよね。なんか断るごとにマグロやってよ、いやマグロそんなにみたいなだったんですけど、なんかチャプターハウスでレコーディングするっていうことになって、いつだった日かな、それすることになって、でチャプターハウスでレコーディングされた曲たちを YouTube で聴いてたんですよ。自分の曲じゃなくてね、このアーティストは チャプターハウスでこの曲は作ったんですよっていうののドラムの音だったりギターの音を聞いたらとにかくすげえかっこよかったんで、洋楽みてえな音してんなみたいな。だからなんかシンプルなロックの曲があったら勢い出ていいかなっていうことを思った時に、そういう曲作ろうかな、あでもマグロあんじゃんと思って、じゃあこれを機会にマグロを作ってみようと、マグロをさばいてみようと解体してみようとマグロをと思って、あの今回 の, あのアルバムの候補曲に入れたっつう感じですかね。初めて聞きましたマグロ。
聞きました。
どうですか、うん、長松が感想を言うのに困ってますさてはそんな好きじゃねえな。
なんか1曲目っぽくなかった気がする。
あそう、
うん、
へえ。
それが言いにくかった感じ
は。ああそうなんだ。俺もう幕開けって感じで作ったんですけど、じゃあお前とはもう絶好だな。こう1曲目にふさわしい曲として作ったんですけど、あだから長松さんの感想としてそうだったんですね、うん、1曲目っぽくないと、うん、ほうほうほうほう。まあなんかまあそうだよね、長松はまだ全貌を知らないですからね。まあなんか全部曲並べてみたときに1曲目として幕開けっぽいかなっていう リフものっていうか、ギターのリフがあってギターがあってベースがあってっていうシンプルな構成の曲、まあ割と いろんな音を入れてる曲とかもあったりするんで、そういう複雑なものよりはこういうシンプルなものがいいかなと思って、1曲目にしました。でね、前にさチャプターハウスであのレコーディングしたって言ったときに、ドラムの取りがすごい1曲目最初に取ったやつが大変だったって話したでしょ。でこれこの曲です。この曲のドゥンドゥンタドゥンドゥンドゥンタンっていうのが結構難しいんですよ。でこれがね走っちゃったりもたっちゃったりして、なかなかまあ要するに技術不足なんですけど、このノリをね うまく維持したままこうレコーディングするのがなかなか難しくて、で結構難航したんですけど、あのドラム取りの中では。でもまあ最終的には結構かっこいい感じで撮れたかなという感じですかね。ギターベース歌に関しては全て一発です。一発通りで。でこの、ドラム撮っちゃった後にベース撮ってギター撮って最後歌だったんですけど、このオケを聴きながら歌を歌うのが僕はもうね幸せでした。すっごいめちゃくちゃかっこいい音になっている自分の曲を、のうわすげえなーと思って、ギターソロ前にウォーイエーって叫んでんですけど、あれもう本当人生で一番出ましたね、シャウト声が。もう自然に出ました、もう乗ってるから。だからでなんで細かいとこ修正したいとこあったりするんですけど、歌はもうそのノリは多分二度と出せないというふうに思い、そんめちゃくちゃ本気で楽しくやってるからこれでいいだろうということでそのまま使ってますねという、レコーディングを心の底から楽しんでいる音源ということです。同様に2曲目その目で見てごらんという曲ですけども、これまたそのあれですね、そのチャプターハウスで言ってたその日のうちに全部撮っちゃったやつです、1日目に。でその目で見てごらんはね、かなり新しいですね。去年か2018年に弾き語りとかで使えるノリのいい曲が欲しいなみたいに思って作った曲ですね。ですげえ気に入ってます。うん、でこの曲かっこいいなと思って、もうあのアルバム作ろうと思った時にはもう候補にバッチリ最初から入ってたやつですね。でそのマグロとは打って変わって一発でドラムベースギター歌歌詞一回間違えたのかな、まあ、ほぼ全部一発で言ってます。楽しかったっす、うん、この2曲がだから結構チャプターハウスでのレコーディングを象徴してるという意味でも 1,2 に持ってきたっていう感じなんですよね。まあミッシェルガンエレファント的なね、こう結構カッティングを多用した感じの、結構僕は D メロの歌詞が好きです。あ違うな、 D メロ前の歌詞が好きなんだな俺。あのまあそれはもう見てくださいそれは聞いてください。 D メロ前のだから2回目のサビの後半のところがおいいフレーズ出たななんて自分で自画自賛してますけど、まあ何の歌かよく分かんないです。うん、なんかな 何の歌かよくわからないですけど、僕は歌詞とかも結構その目で見てごらんは気に入ってますけどね。まあもうそのまま出ましたから、あのリフを思いついたらもうその目で見てごらんってもうあの思いついたんで、そのままあの作ったっちゅう感じですね。だからこの2曲目の曲に関しては曲を作る時もそんなに難航しなかったし、撮るのもそんなにあの一発でいけたんで、楽しくやりました。ちなみにあのレコ発ライブのバンドをやってくれてるベース セブンデイズウィークエンドっていうバンドの阿部さんがベース弾いてくれてるんですけど、阿部さんの一のお気に入りですね、うん、この曲かっこいいよねっていう、かっこいいっすよね草野さんみたいな言ってくれてます。ピンピンピンピン、休憩。
ミュージックゼロチャンネル、ミュージックゼロチャンネル、
五七五言うの忘れてふと気づくっていうからね。やっぱり長松が楽しみにしてるから。何よりも長松さんがね、目の前にいる人が楽しみにしてるんだから、やっぱ言わないとね、
はい
はい、言わないと長松さんは悲しむよっていうね、はい、というわけでなぜかこれをすげえ喜ぶんですよね。何なんでしょうか長松さんは。はい、というわけでね、まだ続きますよ、レビュー、レビューシリーズ3曲目、宇宙旅行、ダンスバージョンで、あ、ダンスバージョンって書いたのかな、ダンスバージョンでございます。ちょっとこの曲聞いたことありますよね、
はい、
だいぶ変わってたでしょ。
変わってます、
うん、どうですか。
なんか鍵盤です
か。鍵盤入ったりとか、まあ、あとまあスピードもテンポも変わって、あとなんていうの、単純にノリが変わったんですけど、ちょっと楽しげになったでしょ、
うん、
ディスコサウンドのような、うん、本当にダンスバージョンというか踊りやすい感じにしたんですけど、これはね、あれです。下地はね、あれです。歴史です。歴史の、キラキラ武士って曲なんですよ。キラキラ武士って。あれをパクってます。あんな感じのノリにしたいと思って、宇宙旅行、宇宙旅行は割と普通のロックな感じだったんですけど、それを結構そっちのノリに持ってって、スネアの、サビのスネアの位置とかね、のノリに持っていって、作ってみたら、意外と面白いなと思ったんで、そういう感じにしました。この曲はね、割と僕は好きですね。割とっつうか、まあ、全部僕がこの曲入ってる曲は全部好きなんですけど、なんていうんですかね、みんなにも受け入れてもらいやすいメロディーなのかなと思います。なんかポップで、うん。あと多分宇宙旅行の元ネタはあれですよね、ホテル宇宙船ですよね、きっとね、うん、あの宇宙っていうテーマも含めて、あのでも使ってるコードも多分あれ A だから、これも A なんで一緒だと思うんですけど、そうそう、だから似てます感じとしては。で、あのそのエンジニアの梶村さんはこの曲が一番好きですって言ってました。次、さようならでございますね。さようならはね、配信してた曲、さようならありましたよね。あれのベースとドラムをチャプターハウスでに入れ替えてます。でギターとか歌はそのままです。だからなんかチャプターハウスバージョンって感じですかね。ドラムとベースが、まあとにかくね、さっきね長松さんとも本番前に言ってたんですけど、ドラムの音がいいでしょ、やっぱりすごく。ドラムベースの音がね、まあギターもそうなんだけど、だからやっぱりこう本格的な音に生まれ変わったさようなら、ちょっとね多分ね、派手さがなくなってるっていうか、ちょっと渋くタイトになってるように聞こえるんじゃないかな、さようならは。まあさようならは、なんでしょうね、まあ去年も僕がの教え子たちがこの曲がいいって言ってくれたっていうのもあって、結構たくさんの人に伝わるような曲なんで、まあ大事な曲ですね。ライブでもよくやってるんで、この曲はそうですね、まあ配信で聴いてた人ももう一回ですね、このアルバムに入ってるバージョンで一回聴いてもらって聴き比べてほしいななんて思ってますけどね。で5曲目、ジャーナルズでございますね。これはあの結構前に、2年ぐらい前に配信したんですよね。で、まんま撮り直しました。だから全部オールチャプターハウスですね。ボーカルもギターもベースもドラムも入ってる音は全部。あ、まあ、なんつうか、バージョンアップっつうんですかね。すげえ本当っぽくなったなって思いましたね。やっぱりだから、レプリカが、あのフェイクが本物になったみたいな音がね。もともとね、ブラックサバスみたいな曲を作りたいと思ってたんですよね。ブラックサバスとかメタリカみたいな、ちょっと初期ヘビーロックとかメタルみたいな曲を作りたいと思って、だから異常に高いのはですね、あの A メロすっげー出しづらいんですけど、あれはだからオジーオズボン憧れですね。オジーオズボンみたいな歌を歌いたいと思って作ったんですけど、そういう感じでございますね。ジャーナルズはそうですね、意外とギターが重なってるから撮るの大変だったっすかね。2本目じゃあここからここまでのギター取り回すとかっていうのが取るとき結構大変でしたね。ドラムは割とスッといったのかな。ドラムとベースは割とスッといったんですけど、あとまあ歌はもうあのそんなにたくさん歌えないっていうのはあの出なくなるから、あれあんまり気合い入れて A メロ歌ってると、だからもう一級入魂っていう感じで多分2テイクぐらい取って、って感じでやったと思いますけど、うん、 まあ元々結構前にあった曲なので、それがこうチャプターハウスバージョンでアップデートされたっていう感じで、まあ聞くと派手になりましたなっていうかね、なんですかね、5、6年会わなかった親戚みたいな、ずいぶんかっこよくなったなお前みたいな感じのイメージかな俺としてはね。だからなんかこうやりたいと思ってたサウンドに近づいたというかいう感じがしましたかね、作ってみてね。うん、つう感じですかね。ということで、アルバムレビュー前半戦、10曲入ってんですけど、1曲目から5曲目をお送りしました。もしじゃねえな、もしってなんだろう、俺何言おうとしたんだろう、まあいいや、もし生きていたらもし生きていたら6曲目から10曲目をね、ほら心配停止だから6曲目から10曲目までを次回やりますけども、まあそんな感じでございますね。うん、そうですね、うん、結構だからね、ああそうだ、まあちょっと次回につながることを言いますと、割とね自分の中でさようならとかジャーナルズとかがシリアスなんですよ、歌詞が。でだから、あこれはちょっとなんかもうちょい違う視点というか違う方向性のものがいい欲しいなと思って、ちょっと後半にある爆薬を仕掛けたんですけどリスナーの方で驚いてた方がいましたけど、インデックス出した時に、曲目出した時に、だからあんっつってね、まあそれはまた次回にお楽しみにということでね。というわけです、時間残ってますけど、
はい、
時間残ってるからちょっと別のコーナー行こうかな。
はい、
はい、リスナーのお便りのコーナー、イエイ。またありがたいことにですね、メールをいただいております。メールは送っていただいたら全て目を通しますのでね、ぜひ送っていただきたいと思いますが、はい、ラジオネームうぬぼれ大阪、番組名は違うわ、俺んとこだ。でメッセージ、僕はもう10年ほどイエモンファンですが、最近になってエデンの夜にがめちゃめちゃツボにはまり毎日聞いています。今までこの10年間この曲に興味が湧かず素通りしていましたが、そんな自分をぶん殴りたくなりました。そこでくすまさんに質問です。今までずっと好きなバンドアーティストでこれまでは素通りしてたのに、ある日を境にめちゃくちゃドハマりした曲ってありますか、ってことですね。穴場さん、エデンの夜にですよ、浮かびます今。
浮かばない
ですよね。僕も長松さんもイエローモンキー大好きなんですけど、エデンの夜には渋いですよね。どのアルバムか分かってます？あ、それはもうダメです。もう君はもう今日からファンじゃないです。君はダメです。もう、スマイルですよ。スマイル。スマイルってね、イエローモンキーのアルバムの4枚目か。結構過小評価されてるアルバムですよね。一番なんか、かわいそうっていうか、あんまり話題に上らない感じですけど。もう久々に聞きましたよ、エデンの夜に。このメールをもらって。そう、だから、僕らはぶん殴られる方ですね。うぬぼれ大阪くんに、くんかさんかわかんないけど、にぶん殴られる方ですね。イエモンファンをって言ってるのに、エデンの夜に、今だって出てこないでしょ、メロディー。俺もね、ほんと久々に聞いた。十何年ぶりぐらいに。ね、スマイルに入ってる曲って、その後に出たベストアルバムでトライアドイヤーズアクト1、2っていうのが2枚出たんですけど、その中にいくつか入ってるじゃないですか。イエイエコスメティックラブとかヴィーナスの花とか、あとまあシングルの熱帯夜とか嘆くなり我が夜のファンタジーとか、あの辺は聞くんですよ。ラブコミュニケーションもはじめ、あとあれだ、モジュールジャポン、ボンジュージャあれだっけ、マリーに口づけが、あとかは聞くんですよ。それ以外ってあんま聞かないですよね。俺たまに愛聞きますけど、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンボンっていうのが久々に聞きたくなって、あれたまに聞きたくなりますけど、あれそれ以外あんま聞かないですよね。俺本当にこのメールをもらうちょっと前にすんげー久々にサイケデリックブルー聞きましたけど、俺曲割とそれ浮かぶじゃんと今。バーバーバーバーバーバーバーバーってやつね。あれ俺割と好きですよ。俺好きなの分かるでしょ、あの曲。なんかあの感じ、歌謡曲っぽい感じさ。でズンチャッズッチャっていうあのシャッフルビートね、あれとかは聞くんですけど、エデンの夜にはねノーマークですよね、確かに。で好きになったんだ。だからちょっとその視点でもう一回聞いてみましょうよ、長尾さん聞いてみてください。僕はちなみにうのぼれ大阪に言われてエデンの夜聞きましたけど、そんなに感想変わんないです。うん、そうかっていう。でもね、いやいい曲ですよ、いい曲なんですけどね。そうそう、でちなみにね、今までずっと好きなバンドアーティストでこれまで素通りしてたけど、後々あこれいいじゃんって思ったものってありますかってあったんで、僕いろいろね思い出してみたんですけど、 後々好きになったのね。結構ねビートルズがあるんですよ。ビートルズ僕中学の頃聴き始めてすげえ好きだったんですけど、で未だに好きなあのアルバムでホワイトアルバムっていうのがあるんですよね。あのもう後期でオリジナルアルバムなのに2枚組っていう曲数すごいボリュームで、で結構なんかなんていうの、ビートルズとしてのまとまりはないよねっていう、なんかソロ作品、4人のソロ作品が集まってるよねみたいな評判で、あんまりそのビートルズのアルバムとしてはそんなに評判が高くないアルバムなんですけど、僕もともとすごい好きなアルバムで、中学の頃普通にあの普通にアルバムをあの CD 買って聴いてたんですね。でその頃から好きだったんです。好きな曲いっぱいあったんですけど、その中でね1枚目のディスク1の2曲目に Dear Prudence っていう曲があるんですよ。ジョン・レノンのあのが作詞作曲で歌ってる。でね、何とも思ってなかったんですよ。多分ね飛ばしてたかな。うん、だからなんかあのなんていうの、主要な聴きたくなる曲ってのはそんもう決まっちゃっててさ、結構ジョン・レノンボーカルの曲が多いんですけど、 I'm So Tired とか、あとなんだろう、 Happiness is a Warm Gun とか、 Yeah Blues とか、暗いな俺とか、あとまああの結構ポール・マッカートニーの美メロな曲だったりね、 I Will とかね、あの辺とかすげえ聴いてたんですけど、Dear Prudence全然ピンときてなかったんだけど、そうですね、プログレとか聴いた後ぐらいかな、からこれプログレじゃんみたいな、なんかこう構成とかがずっと一個のフレーズしか歌ってないんですけど、なんかすごい目まぐるしくて、なんてかっこいいんだろうって思って、あの今までちゃんと聞いてなかったことを後悔した感じで、 それこそそのうぬぼれ大阪と一緒ですよ。聞かなかった自分をぶん殴りたいぐらいので、今もしかしたらホワイトアルバムの中でも一番好きかもしれないこの曲。だからホワイトアルバムがつい最近あのジョージ・マーティンの息子さんがね、全部ミックスし直してニューミックスで改めて出ると、デラックス版みたいなのが、それも超楽しみにしてましたから、ディアプルーデンスどうなってんだろうと思ってね。だから愛聴版ですけど、あとはね、あとそうイエローモンキーで言えば、これ延長ね、僕あと10秒ぐらいですけど、こんなロロロロって早口できませんから、はい、いいよ、ピンピンピンは鳴らしていいですけど、はい、ピンピンピン鳴らしていいですけどって言わなきゃよかったねそうなんですね、あのイエローモンキーで言えばね、あのピンピン、はい、イエローモンキーで言えば、あの僕はね6っていうアルバムが大好きなんですね。もう歴史に残る名盤だと思ってるんですけど、でもその中でね、僕ね見てないようで見てるはピンときてなかったんです、ずっと。でなんでかっていうと、なんか勢い足んなくねみたいな、あのレコーディングの方ね、見てないようで見てる。なんかで同時にほらミッシェル・ガン・エレファントとかあのブランキーとか聞いてるから、ああいう見てないように見てるみたいなのはガガガガって言ってほしいんですよね、気持ちとしては。だからライブとか見ると、ライブだと結構前のめりなんですよ、見てないように見てるって、テンポ的にも。でギターも結構ガーンって、まあ4人しかいない、4人と鍵盤しかいないから、そういうシンプルな構成なんだけど、なんかねあの6っていうアルバムに入ってる見てないように見てるってテンポ割と遅めなんですよ。遅めでギターの処理とかもなんつうんですかね、その歪んだギターでジャカジャカっていうよりは、こう空間系のギターをあのアルペジオで鳴らしててっていうサウンドなんで、なんかちょっとこうなんていうの、ニーズ、俺のニーズに合わないと思ってあんまり聞いてなかったんですよ、見てない。だから6を聞いてても割と飛ばしてたんですけど、なんかね30過ぎたぐらいからね、そのアレンジの見てないように見てるがかっけえなって、渋くていいなっていう。あとやっぱりイエローモンキーだなっていうか、イエローモンキーはやっぱそのミシェル・ガルファントとは違うから、その前へ前へってガガガっていうグルーブというよりは、ちょっと色っぽいというか、グラマラスで、あのなんていうの、こう勢いがある中に しっとりっていうのはちょっと違うな、まあ、だから要するに色っぽいというか、しなやかさみたいのがあるグルーブの方が彼らはかっこいいと思うんですけど、その感じがまさに出てて、あなるほどねと、要するに俺の耳がまだまだ追いついてなかったんだっていう感じがして、なるほどこのアレンジすげえかっけえじゃんっていうのは、それね結構いいと思えるまで時間かかった感じですかね。だから今はもう全然、むしろ絶対飛ばさないですけど、あの通して聞こうと思った時は絶対飛ばさない、退屈だとは全然思わないんですけどね。だからあれみたいにテレビのシンガーみたいな音にすればいいのにと思ってたんですよ、わかります、ジャーじゃーみたいな音じゃん、テレビのシンガー4曲目にあるんですけどね、そういう曲がイエローモンキーの、ああいう音とか、あと I can be shit mama みたいなさ、ああいう音で作ればいいのにと思ったんですよ。ちょっと違うでしょ、もう一回聞き直してみ、でちょっと違うんですけど、あなるほどっていうね、こういう曲もありながらこういうアレンジにしたのねっていうのがこう納得のいく感じだったんで、よかったですね。あとね、なんだろうな、あとは あとビートルズで言うとエリナー・リグビーかな、アルカノダオンロンリーピーポーって曲なんですけど、あれあんま分かんなかったです。でも今すげえいい曲だと思います。あの曲本当名曲って言われてるんですけど、そうって思ってたんですよ、何がいいのって思ってたんですけど、結構やっぱ大人になってからエリナー・リグビー聞くといい、なんていい曲なんだろうと思いますね。とかあとビートルズの初期の明るめの曲が明るいなって感じだったんですけど、やっぱりこう中期後期になってちょっと影がかかってきたり、レコーディングでいろんな工夫をするようになってからのビートルズと比べると、なんかそのいわゆるアイドル視されてた頃の8 Days a Week とか I Wanna Hold New Hand とか、ああいう曲たちがまあまあポップでいい曲だねぐらいだったんですけど、なんかいいっすね今聞くと、なんていい曲だろうってなんかキラキラして見えますね。ちょっとだからなんていうんですかね、涙腺が緩んじゃう感じ聞いてて、まあ楽しいし、これはいい曲だわっていうのは、結構ビートルズは初期の明るい曲っていうのはそんなに魅力がね昔は分かってなかった気がしますね。うん、とかね、他にもいろいろあるんですが、これもだからもし時間があればまた次回続けて言いたいと思います。こういう質問等々ありましたらぜひ皆さんまた送ってくださいまし。キュゲイ、
ミュージックゼロチャンネル、ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングでございます。エンディングでございます。というわけでちょっと告知が多いので、なぜかというと3月はその、B スラッシュ M シャープ2というアルバムのレコ発イベントが目白押しでございます。はい、これあの更新してすぐ聴いてる方は、3月3日ですね、日曜日に、新松戸ファイヤーバードにて、これお昼ですけども、くつまゆうきレコ発イベントということで、僕バンド形態でバンドサウンドで、このアルバムの収録曲たちをガンガンやりたいと思います。これチケットまだまだありますんで、もし来れるという方はですね、前売り料金で言っていただければ、僕のツイッターとかに連絡いただければ取り置いておきます。枚数と名前言っていただければぜひ来てください、お願いします。それからですね、3月9日土曜日にですね、共同の小田急線共同って共同の浜焼太郎っていうね居酒屋さんでレコ発イベントやります。これだからチケット代ありません。ドリンク一杯チャージぐらいですかね。だからスケキヨ君とツーマンライブです。これは弾き語りです。本当に飲み屋さんの中でギター一本で歌を歌うと、スケキヨ君と僕だけが歌うというイベント、その時も僕はもう CD を持ってって、CD に入ってる曲たちを弾き語りバージョンでやり、ぜひ皆さん買ってくださいっていうのをやるので、もしお近くに来られる方はですね、これはまあ夕方ぐらいですけども、夕方5時オープンかなにやりますんで、ぜひ遊びに来てください。もうちょっと一杯飲む感じで来てもらえれば。で、日曜日ですけどちょっと早めに始まるんでね、で終わるのも早いんで、ゆっくり飲みながら、聞いていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。それから3月17日の日曜日、越谷のもじょもじゃで、もじょもじゃとあとねファイヤーバードもちょっと出る予定がその後あったりするんですけど、まあとりあえず今決まってるのはもじょもじゃでイベントまたやります。それもレコ発でございます。これは今のところ弾き語りの予定かなでやろうと思ってますんで、もうこの中のどれかね、予定が合えばまたツイッターとか僕の、ホームページなどなどで詳細をお知らせしますんで、来たいという方はぜひねツイッターとかで僕にコメントなり、ダイレクトメールなり、飛ばしていただければ、もうフェイスブックでも何でもいいので、ぜひ来てください。それから、今日ねこういう放送を聞いて、おちょっと欲しいなと、 CD 欲しいな、でも遠いから行けないなという方はですね、直接郵送でお送りしますので、銀行振り込みしていただければね、でそれもメールいただければそのメールアドレスに振り込み先であったりとかですね、手順とかをお知らせしますんで、定価2000円です。これはもう定価2000円をとりあえず買えないことにしました。今日限り1000円で売りますとか1500円で売りますっていうのは一切やりません。どこであっても風俗嬢がものすごくいいサービスした後でも2000円ですサービスしながらでも2000円にしますからね、下げませんから絶対。だからハニートラップかけられても下げないってことですね、何か人参をぶら下げられても僕は下げませんから。今回はだからその日限りこの会場で下げるとか、友達だから下げるとかっていうことを、長松さん協力していただいた人なんてあげましたけど、関係者っていうかこの CD に関わってない人はライブハウスのその何ですか、小屋の店長ですね、そういうお世話になってる店長にはこう いつもお世話になってますできましたっつって お裾分けしますけど、お裾分けっていうかお渡しますけども、そういうプラス制作関係者にはもちろんお配りしますが、それ以外にはもう全部売るオンリーですね。だから生徒とかになんかちょっと CD 作るのバレてるんで CD ちょうだいよとか言われてるんですけど、そういうのもあげません本当に。マジでもう2000円で売る出してくれる人以外にはもうお譲りしないという全部一律で決めていますので、だからあれですね、アップル方式ですね、どこの電気屋で買っても一緒みたいな感じに今回はしようと思いますので、ぜひですね皆さん、まあ、2000円分楽しめる内容にはなっておりますので、ぜひ買ってください、よろしくお願いしますということですね。で最後にですね、長松さんがあまりピンとこなかったというね、僕は1曲目の幕開けにふさわしいと思ってるんですけども、マグロをね最後聞いていただいて、はい、皆さんもちょっと皆さんの耳で判断してください、長松の言ってることがに側か、皆さんね俺側か、まあ、聞きながら1曲目、これ1曲目じゃないよ、長松さん言ってること合ってるよと思うか、長松の感覚と俺近いなと思うか、その辺はね感想をぜひ送っていただければですね、そうですね、長松の意見の人は、メールが来たらそれをねプリントアウトして、わざわざ破ろうと思いますけど、ね、プリントアウト大事にした後にビリビリっていうことなんですけど、はい、というわけでよろしくお願いします。番組には皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どうしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。